恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今わしの歌を歌いましたけど、皆さんお気づきになったでしょうか。教会の、玄関の上のツバメのヒナが帰りました。口の数から聞くと4羽帰ったんじゃないかなと思うんですけども、もう顔中口だらけにしながら親の運んでくる餌を食べています。今朝も見ましたら大きなトンボを口の中に加えてました。生まれたばかりのヒナが、ね、トンボを羽も一緒に口の中に入れてむしゃむしゃ食べてるのを見るとちょっとゾッとしますね。生まれたばかりの赤ちゃんにリフテキを口に入れるようなものだと話してたんですけど、すごい食欲です。私たちも生まれたばかりの血の御子のように霊の父御言葉を慕い求めて、今日も御言葉を学びたいのですけど、ツバメたちを見ながらすごく嬉しいのと同時に複雑な気持ちにもなります。来年のこの季節にツバメがまた帰ってくるんです。するとこの建物はないのです。はあ、どうするだろうと思ってちょっと心配ですけど、きっと教会に巣を作ったツバメですので、クリスチャンツバメだと思いますので、十字架を探して、あ、ここに移ったんだと、きっと帰ってくると信じてますけど、どなたか何とかして教える方法はないでしょうか。ね、さあ、先週の木曜日、私たちの教会で婦人の伝道会が開かれました。小豆姉妹のお証とフラニー・レナード先生のメッセージ、本当に多くの、特に新しい方々も大勢おいでくださって素晴らしい集会になりました。テープに撮ってありますので、参加できなかった方はお聞きくださればと思います。フラニ先生の身近な日常生活の証と、そしてフラニ先生を支えてこられた御言葉がたくさん散りばめられた素敵なメッセージです。実はこの婦人伝道会の最後に、各家庭集会、家庭での聖書を開く時間のその紹介がなされました。そしてそこで6つの集まりの案内がなされたのです。そのうちの松井さんの家庭集会では何を学んでいるかというと、次の週の礼拝説教の箇所をみんなで読んで、そしてここから牧師は次の日曜日どんな話をするだろうと想像しながらみんなで学んでいるそうです。そしてきっと暗唱聖句はここになるねとかですね、話をしているらしいんです。このことは私も以前から聞いていましたので、私が説教の準備に行き詰まると、その家庭集会の参加者に今度のメッセージどういう説教をすればいいのと聞きたいなと思ってるんですけど、まだ聞いたことありません。ところがなんとですね、鈴木さんの家庭集会ではその週の礼拝説教はどういうものであったかをみんなで話し合って学んでいるっていうんです。特に鈴木家の家庭集会には子育て中のお母さんたちが多いので、説教の途中で子供たちのお世話をするためにこうキレキレに聞いている。ですからみんなが、私が聞いたのはこういうところ、私が聞いたのはこういうところと、それら全部を継ぎ合わせて初めて、あ、そういう説教だったんだとわかるというんですね。まあ本当にですね、それを聞いてとても感謝でした。説教を本当によく聞きたいと思ったら、松井家の家庭集会に行って、そして礼拝に出て、そして鈴木家の家庭集会とですね、三つはしごをするのが一番いいですね。予習をして、本番で聞いて復習をする。ああ、素晴らしいなと思うんですけど、全部出てる人っていますか？いないでしょうね。さあ、礼拝で語られる説教。これは、実は教会の共有財産なんです。同じ聖書の言葉、同じ説教で養われ、 取り扱われることによって、教会は一つの体と言われていますので、一つの体としての一致を保ち、前進していけるのです。ですから、一度でも説教を聞き逃してしまいますと、一つ体なる教会の歩みがちぐはぐになってしまうのです。特に、礼拝と祈祷会で語られている二つの説教っていうのをですね、ぜひみんなで重んじていただきたいなと思うんです。そして御言葉が語られるところに、私も何をさておいても自分もそこにいたいというですね、ぜひ思いと努力をしていただきたいのです。どうしても出席できなかった場合には、礼拝はテープが取られていますし、また祈り会に出られない方は出てる方々からどういう説教を聞いたかをですね、聞くような、そういった工夫をしていただければと思うのです。それは、説教が良いからではなくて、説教で解き明かされる聖書の言葉が大切だからです。私の好きな例は逸話なんですが、千色葉先生と言われた、榎本康郎先生がある日、ご自分の説教テープを聞いてたそうです。そしてその自分の説教を聞きながら、説教やなぁとですね、漏らしたそうです。そうしましたら、そばにいた奥様がすぐに釘を刺したそうです。説教が縁やない。御言葉が素晴らしいんやとですね。本当にその通りです。時々私自身も、この説教はやめて、聖書をそのまんま読むだけの集会をしてみたいなぁとですね、思うことがあります。聖書をそのまんま読んだ方が説教でその御言葉の解説を加えるよりももっと恵まれるのと違うかなと考えることがあります。説教でかえってその聖句そのものの素晴らしさを低めてしまうのではないかと思うことがあります。特に今皆さんと共に学んでいるローマ書の第8章、これは聖書の中の最高峰エベレストと言われる箇所ですので、こういうところはただもうゆっくりと読むだけでいいのではないかと思うのです。例えばローマ書の8章の1節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これをゆっくり読んで、とうなって嬉しいねと言って2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。なるほど。39節までずーっとそういう風にやってみたような気がするんです。39節ありますので、1節に1分を当てて読んで、しばらくみんなでうなって、感謝だね、次っていう感じで、まあ、いつかそういう説教を実際にやってみたいなと思うんですけど、まだそんな自信、勇気がありません。今日は、そんな8章の中から、特に読んでいただきました中から、10節と11節を中心に味わいたいのです。ローマ書8章10節。もし、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。先週私たちは、このローマ書の8章から、イエス・キリストを信じるすべての人のうちに心の中に、神の御霊、聖霊なる神様が住んでいてくださるということを学びました。9節で見れば、神の御霊とか、またはそのまま御霊とか、キリストの御霊と呼ばれているこのお方です。また10節を見ると、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、もうキリストとも呼ばれています。いろんな言い方がありますけれども、もう同じことです。神様の御霊、聖霊、キリストの御霊、もっと言えばイエス様があなたの私の信じる者の心に住んでおられる。これは決して何かの例えではありません。決して例えではなくして、文字通りの現実、事実だよっていうのです。なんと、昔はソロモンの神殿とか、 ヘロデの神殿とか神殿の中の一番奥まった至聖所というところに神が臨在、神様がそこにおられるという場所があったんですが、今は神殿はありません。今どこに神殿がありますか？あなたの私の体が神殿だというのです。私の体を、あなたの体を神殿として、宮として、聖霊なるお方がうちに住んでおられる。先週言いましたように、時々来ては帰っていく。2泊3日でおられるとか、そんな感じじゃなくして、住んでおられる。ずーっと中に、あなたの体を住まいとしておられるというのです。そして、これこそが、私たちの望みであり、力であり、勝利の秘訣なのです。体は罪のゆえに死んでいても、確かに、この私たちの体は罪によって死んだようなものです。神の前に汚れ、無力なものになり、神様の掟、律法に従うことのできない弱さを持ったものです。体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。しかしあなたの私の霊は、魂は、イエス・キリストを信じたことによって、信じることによって、罪許され、汚れが現れ、義と認められて、死んでいたような状態から今や神様の命によって生かされ、生き生きとされているよというのです。11節。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。実説では、体は罪のゆえに死んでいてもと言ったパオロが、11節になるとそれをひっくり返すように、覆すように言うのです。キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、確かに、イエス・キリストは死んで墓に葬られて3日間墓の中に寝かされたのです。しかし、神様はその死んだイエス・キリストを墓から蘇らせました。この死者を蘇らせた同じ御霊が、同じ命が、同じ力が、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるというのです。よく調べてみると、この生かしてくださるのですというところは、もともとの聖書では未来形になっていますので、どうやらこれは、今はこの肉体は罪のゆえに死んだようなものですが、将来、イエス様が再びいらっしゃるとき、私たちも墓から蘇り、栄光の体が与えられて生かしてくださるということを指しているようです。さて、今日皆さんと一緒にこの御言葉を中心にして注目したいことは、神様の御霊聖霊があなたを私を生かしてくださるということです。私たち人間は本当に生きているというのは、ただ肉体的に健康であるからではありません。肉体的には本当に元気でピンピンしていても、死んだも同然の生き方をしている人がいます。逆に、体はもう病で、年老いてボロボロになっていても、実に生き生きとして生きておられる方もいます。神は、あなたを真に生き生きとさせてくださるというのです。それが御霊の働きなのです。聖書の中から、特に4つの箇所、このアウトラインの3のところから見て、私たちを生かしてくださる御霊の働きというのを見たいのですが、まず最初に、創世記の2章の7節、最初の人間、アダムが創造された時を見てみましょう。その御言葉を読んでいますと、一緒に読んでみましょうか。はい。その後、神である主は、土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。はい。神様は人間を土の塵を持って体を作りました。ですから今日皆さん帰るとき、地面を踏みしめながら、ね、あなたの体はあの地面から来たんですから、おーいご先祖様とですね、地面はあなたの親戚です。土から作られた。しかしそれは体です。 しかし、神様はその肉体に、花に命の息を吹き込まれた。この息という言葉が、そのまま霊という言葉と同じです。その花に命の霊を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。生きるものとなった。ですから人間が本当の意味で生きるっていうことは、肉体と霊が一つになっていることです。ですから聖書的に言えば死というのは、心臓を停止しても脳死でもなくて、聖書の表現では肉体と霊が分かれることとなるわけですが、命の息が吹き込まれることによって初めて人は生きるものになった。そこに書いてありませんけれども、旧約聖書の予部記の33章の4節、今日の暗唱聖句に選ばせていただいた言葉ですが、こうあります。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。全能者の息、全能者の霊、御霊が私たちに命を与える。御霊があなたに、私に命を与えてくださるというのです。次の箇所は、エゼキエル37章。旧約聖書のエゼキエル37章に、非常に不思議な、一度読んだら一度聞いたら忘れられないような不思議な記事があります。それは、エゼキエルという預言者が神様によって幻を見せられた、その出来事です。エゼキエルは、神様によってある谷間に連れて行かれます。ちょっと読んでいます。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出された。谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らした。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。まあ、実際にそういう骨の谷間があったというよりも幻の光景のようです。あとをずっと見ていくと。谷間に骨がですね、骸骨が類類とですね、並んでいたのです。アウシュビッツのあのユダヤ人の死体のように、ポルポトによって殺された、虐殺された何十万何百万というあの頭蓋骨が並んでいるかのような、そういうですね、谷間に連れて行かれたのです。もうそれもおびただしい骨。そしてその骨がもう干からびていた。そこに神様の声があって、これらの骨骨は生き返ることができようかとあります。それに対してエゼキエルは答えます。神主よ、あなたがご存知です。そして神様の命令は、これらの骨に預言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。干からびた骨に向かって、神の言葉を伝えよというのです。皆さん、干からびた骨に向かって神の言葉を語って何の効果があるんでしょうか。でも、命じられた通りにエゼキエルが骨に向かって神の言葉を伝えましたら、大きな轟きがしたっていうんです。響きがした。何の音かっていうと、骨と骨が重なり合う、ぶつかり合う音です。なしもう骨がそこにもうバラバラになってましたので、自分の骨がお互いにこう探し合ってですね、集まってくるわけです。他人の骨同士が固まっちゃうと変なことになっちゃいますので、もう自分の骨同士が集まって、あちらでもこちらでも骨が固まり合う。そしてちょうど理科の教室にあるような頭蓋骨のあの模型のような形にまずできるわけです。そして見ていると、その骸骨の塊に筋がつき始めます。筋がつき始めて、そのうちに見ていると肉がつき始めます。そしてそのうちに皮がつき始めて、なんと人間の姿になって、おびただしいそこに群衆ができて、自分の足で立って行進を始めたっていうですね、不思議な不思議な姿です。ところが、その、ただ肉体ができただけで、その前にですね、まだ息がなかったので、ただ肉体が最初あっただけ。その後、エゼキエルはまた語ります。息を四方から吹いてこい。そうするとですね、神様の息が四方からその体に吹いていって、そして彼らは生き返って自分の足で立ち上がったというのです。 これはどういうことかというと、実はその37章の後半のところで、バビロンに捕らえられていたイスラエルの民が、もうその苦しみの中で叫んで、ああ、私たちの骨は干からび、望みは消え失せたと叫んでいた、そういう叫びに対して、干からびた骨のようなイスラエルよ、あなた方に望みはあるのだ。もう一度蘇って、もう一度そこから命を得て帰ってくるのだという出来事を、そういう幻で見せたわけです。そこでも、息が吹いてきて、風が吹いてきて、彼らは生きるものになった。新約聖書に入っていくと、ヨハネによる福音書の3章の有名なあのニコデモとイエス様との対話で、そのことが出てきます。ニコデモ。彼は、ユダヤ人の指導者、教師でした。しかし、どんなに頑張っても、学問を積んでも、名声を博しても、自分のうちに、本当に生きている喜びが湧いてこなかった。ユダヤ人が求めてやまなかった永遠の命。もうこの永遠の命という言葉の中に全ての祝福が全部詰まっているんですけど、ニコデモは自分が永遠の命を持っているという確信がなかったのです。そこでイエス様のもとにこっそりやってきて質問をするのです。イエス様はニコデモに向かってズバリと言います。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく、別の訳では上から、生まれなければ神の国を見ることはできません。永遠の命を持つことはできません。ニコデモは何のことかわかりません。新しく生まれる？どうやってまたこの年寄りが新しく生まれるんだ？この年寄りがもう一回お母ちゃんのお腹の中に入ってほんぎゃーと生まれるのかと、ちんぷんかんぷんなんですね、答えをしてしまいます。そしてイエス様は言いました。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。人は肉から生まれただけではダメです。お母さんという肉から生まれてきたものはやっぱり肉です。お母さんのお腹から生まれてくるという第一回目の誕生日だけではダメです。人はもう一つの誕生日を持たねばならない。それは御霊によって、神様によって上から新しく誕生する、新しい命に誕生するという、この経験がなくてはならないのです。御霊によって新しく生まれ変わるという、この経験を必要だよとイエス様はニコデモに、そして私たちに伝えているのです。もう一箇所新約聖書の、ヨハネ伝の20章の22節、この場面は、イエス様が復活された後で弟子たちの前に現れました。そして弟子たちに向かって、息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。蘇られたイエス様が弟子たちに向かって、その息を、と吹きかけられたのです。ですね。変わったことをイエス様はしました。今度皆さん教会に来ると牧師が、息を吹きかけたら、やめてよ、臭いん、ゆべん、なんか、餃子食べたんちゃうなんてですね、どうもかっこよくならないですけど、イエス様の場合ですね、これは、実は、その後、イエス様が天に帰られて、別の助け主、慰め主、聖霊を、本当に送られるということの象徴的な行為だったわけです。聖霊を受けなさい。そして、あの、天に帰られてから10日後、ペンテコステの日に、まさに天からイエス様が息を吹きかけられた、すなわち、激しい風が吹いてきて、そして、まさにキリストの息、聖霊が信じる者たちのうちに入って、教会が誕生した。皆さん、ここに集まった皆さんは今生きていらっしゃいますね。ここに、私今日死んでるんです、なんていう人は、みんな生きてます。生きてるっていうことは、息をしているっていうことです。息してるでしょ、皆さん今日。今日ちょっと疲れたので、ずっと休んでます。ってですね、息休んでる人いません。みんな、息をしてます。息っていうのは、不思議ですね。私たちが、この死にかかると、虫の息なんて言いますよね。もう虫の息ってのは、虫っていうのは息してるかどうかわからない。もうそういう状態。そしてついに死ぬと、息が絶えるとか、息を引き取るとか、 あ、もう息がないっていうふうに言うわけです。息。これがないと私たちは死んでいるわけです。肉体の命もそうです。しかしこの肉体的な息を私たちはみんな持ってますから、今肉体的には生きていますけれども、もう一つの息。神様の息。神様の御霊を持たないものは死んだものだよっていうのです。無力なものだよ。ただお母さんから生まれただけの肉だけのものだよ。罪に固まった自己中心的な肉だけの存在ですよ。神の息を持てというのです。教会もそうです。教会もキリストの体と呼ばれています。もしこのキリストの体という教会に神様の息がなかったら、神様の御霊が吹きかけられ、神様の御霊がそこで働いておられないとしたら、教会っていうキリストの体も死んだも同然です。あのエゼキエルの幻、枯れ骨の谷、枯れた骨に筋ができ、肉ができ、皮膚がつき、しかし息がなかったとありますけど、教会も筋があったり、肉があったり、皮膚があったりしても息がなかったら大変です。教会の建物、私たちは今本当に素晴らしい建物を主から与えられようとしていますけど、しかしあれは建物です。そこに神様の息がなかったら本当に虚しいものです。教会にはちょうど筋に当たるようなこの組織があります。いろんな組織が教会の中にあって、人と人と結びつけるための働きをしています。執事会があり、運営委員会があり、各部があってですね、いろんな組織があるわけです。しかし、そこにもし神の息がなかったら、この組織は虚しいです。教会にはいろんなプログラムがあります。活動があります。一週間の間、いろんな行事が教会の中で、また外で行われています。しかし、ただプログラムがあるだけで、そこに神の息がなかったら、これは本当に虚しいです。教会にはいろんな設備があり、また大勢の人たちが集まってきます。しかし、そこに神の息がなかったら、それは単なる人の集まり、形だけの活動、そして何か同好会か趣味の会のような集まりになってしまいます。しかし、息がなかったあの枯れ骨に、四方から風が吹いてきて、物音がしました。あのペンテコステの日に天から大きな風が吹いてくるような音がして、そして町中の人たちが何事が起こったのかと集まってきました。一昨日でしたか、二、三日前に、ヘリコプターがですね、この近辺の方はわかるでしょう。このすぐ近くにやってきて、この辺をずーっとこう旋回していました。ものすごい音を立ててですね、もうちょっとだけじゃなくて、もうぐるぐるぐるぐるこの辺を旋回して、まあ写真を撮ってたのか何か遊覧なのかわかりませんけど、何事かと思ってですね、街の、家々からみんな出てですね、何事があったのっていう感じで見てましたけど、ですね。本当にですね、大きな何か音がすると人々は何事かと集まってくるわけです。私たちの教会に、一体何事が起こったのかと人々がこう集まってくるような、そういうですね、出来事が、御霊の働きによって起こる。人々は一体何事が教会に、何事がクリスチャンであるあの人に起こったんだろう、と怪しむほどに、人々が好奇心を持つほどの出来事が、教会に、あなたの人生に、日々の生活に起こる。それは御霊の働きによって。今のところ、私たちの教会、地取り台に大きな建物が今立っているということで、ですね。いろんなセールスマンが教会にやってくるぐらいです。ですね。事務機を買ってくださいとかですね。警備保障の会社が警備をさせてくださいとかですね。広告を載せてくださいとか、いろんなセールスマンがやってきます。また、ですね。すでに、あの新しい建物いつできるんでしょうか。あそこで結婚式を挙げたいのでよろしくお願いしますという申し込みが来たりですね。まあですね、まあそういったものばっかり来てですね。もっと大切な、豊かな命に生かされているという出来事をあなたの人生で経験し、また人々にそれを見せていくことが大切なのです。イエス様はニコデモに向かって、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、 それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。皆さん、風を見ることはできないでしょ？風いくら見ようと思っても風は見えない。でも、風が吹いていることはわかります。木の葉が揺れていることで、洗濯物が揺れていることで、髪がたなびくことで、そして、頬に爽やかにですね、こう、風が通ることで、ああ、風が吹いているとわかるわけです。感じることができます。同じようだというのです。神様の風、息、御霊が働いていること、私たちはこの目で、その姿を見ることはできない。でも確かに、あ、聖霊様が働いているということを私たちは見、知ることはできるのです。そしてあなた自身実際、聖霊の働きを受けているのです。例えば、あなたはなぜ、神がおられる、目に見えない、しかしこの全宇宙を作られた神様がおられると信じているでしょうか？なぜ信じているんでしょう？あなたはなぜ、この聖書が神の言葉だと信じておられるんでしょうか？なぜですか？あなたはなぜ自分ご自分に罪があるということを分かったんでしょう？なぜでしょう？あなたはなぜイエス・キリストが誠の神であると信じられたでしょうか？あなたはなぜイエス・キリストの十字架こそが私の救いのために最も大切なかけがえのない宝、誇りだと、なぜイエス・キリストの十字架をそのように麗しいものとして、愚かなものではなくして信じることができたでしょう。あなたはなぜイエス・キリストは死んで三日目に墓から葬ら、この蘇られた復活されたということをなぜ信じられたんでしょう。なぜあなたはイエス・キリストをご自分の救い主として信じられたのでしょう。なぜあなたは神を愛しておられるのでしょうか。こういったことを今挙げた一つ一つのことは、生まれながらの肉の性質を持った私たちには信じられないこと、告白できないこと、まさに愚かなことなのです。肉はそういったことを信じられない。なぜ信じておられるんでしょうか。もう学んで学んで学んで学んで、もう否定できないほど確信を持ったからですか？ いえ、そこまで学ばなくて。でも単純に信じておられるでしょ？それはなぜかというと、聖書によれば、聖霊の働きだよ。神様の風があなたのうちに、あなたの心の中に吹いたんだよ。それによってあなたのうちにその思いが、その信仰が与えられたんだよ。誰も聖霊によらなければイエスは主であると告白できない。そうなんです。すでに聖霊はあなたの人生に、心の中に、日々の歩みの中に明らかに吹き、働きあなたを生かしておられる。まだ信じていませんっていう人は、でも御言葉を、神の言葉を本当に聞いてほしいのです。神の言葉を聞いているとき、神の言葉とともに聖霊の風があなたの心に吹くというんです。聖書の言葉を聞いていないと、聖霊の働きを心に受けることはできない。そして御言葉を聞いているうちに、不思議なことに、あなたが学んで極めたからじゃなくして、本当にあんなにも昔は愚かに思えたことが、自分の中に信じられるようになっている自分を発見するのです。ハガイ書の2章の5節、私の霊があなた方の間で働いている、恐れるな。そうなのです。神様の霊があなたのうちに、あなた方の間で働いている。私たちはぜひこの聖霊の働きを、働いておられる、生きて働いておられる働きを見、また期待し、信じたいのです。礼拝の一番最後に祝祷がなされます。祝祷の言葉、それは第二コリントの13章の13節の言葉を中心に祈らさせていただいています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。この祝祷、いつも毎週毎週させていただいているこの祝祷の一番最後、聖霊の交わり。この交わりという言葉は、聖書の言葉では、コイノニアという言葉です。そしてこの交わりという同じ言葉が、ルカによる福音書の5章10節では、仲間という訳で使われています。パートナー、仲間。聖霊は あなたのうちに住んで、なんとあなたを仲間として、パートナーとして、あなたを用いて働いておられるというのです。聖霊なる神様はあなたのうちに住んで、あなたを用いて、この地上で働きをなさるのです。イエス様がいらっしゃるとき、聖霊はイエス様のお体を用いて、聖霊はイエス様は神の働きをなさったのです。今聖霊はご自分の働きをなす体を私たちとして用いておられるわけです。私たちの日常生活の中で、この聖霊はあなたを力づけ、あなたを励まし、あなたを輝かしてくださる。それが平凡な家事であれ、育児であれ、学校での生活であれ、職場での仕事であれ、趣味であれ、何であっても、聖霊はあなたを用いて、そこであなたと共に働いてくださる。たとえそれが様々な困難の中にあっても、聖霊はあなたと共にあって、あなたを慰め、平安を与え、力づけ、希望を与えてくださるのです。確かに、神我らと共にいますとありますけど、こういう形で神は本当に私たちと共にあって働いておられることを、私たちを生かして用いてくださることを、ぜひ日々味わいたいのです。最後に一冊の本を紹介して終わりたいと思います。逆境を受け入れてという本です。デュエイン・メールという方が書きました。私は何気なくですね、古本屋でっていうか、全部100円っていうですね、本屋さんで、大きなマーケットでの古本市だったんですけど、何気なく見てですね、あ、良さそうだな、ヨルダン社、キリスト教関係の出版社で出てる本が100円で売ってましたのでですね、誰も買わないんで残ってたんでしょう。これを買って、読み始めてですね、なんという素敵な本だろうと驚きました。ですね。この、副題はですね、失敗は許されるという題がついています。そしてそこに一つのですね、本の中身の紹介があります。相次ぐ挫折、カウンセリング、精神療法では癒せない心の傷、ついにアルコール中毒になってしまった著者は、最も弱い人、挫折した人となられたキリストを信じて立ち直った。そうなんです。このデュエイン・メールという人はですね、大学、そして大学院と進んで、英語学で博士号を取られた方で、そして、神学校で神学と文学をですね、教えている、そういうですね、この教授でした。ところがですね、彼は、このゴルフをやりすぎて、背骨を痛めてしまいました。この背骨の痛みをですね、紛らわすために、ちょっとのつもりでお酒に手を出したのです。ところがとうとうですね、このお酒に捉えられてしまって、アルコール依存症になってしまいました。どうにかですね、彼は入院をして治ったんです。ところがですね、他の理由でその教えていた学校をですね、クビになってしまいます。そして彼は何をしたかというと、牧師の働きをするんです。牧師として働いてるんですけども、その、なんて言いますか、クビになった。本当に名誉ある仕事をですね、奪われたという挫折感や、いろんな思いからですね、またお酒に手を出してしまうのです。そして牧師をやりながらアルコール依存症として戻ってしまうのです。そうした中で、彼はいろいろですね、カウンセリングを受けたり、精神療法を受けたりするんですけども、良くならない。勝利を得られない。ところがそうした中で、彼はすでにクリスチャンでしたので、しかし非常に理屈っぽいですね。こう、私たちのように単純に神の言葉を信じて、もう単純に神に祈るという信仰でなかった、そんな彼が、子供のように単純に、聖書に書いてある通りの神様に、キリストに向かって祈り始めます。そして、信仰を取り戻していくのです。ちょっとだけその箇所をですね、読んでみます。けれども当時私は限界に達していたので、そんな神こそ、すなわち単純な神こそ必要だったのです。そしてためらいながらもキリストを通して祈り始めました。最初はおかしな感じがしました。子供じみているとも思いました。それでも構わず祈り続けました。そして自分自身を キリストにいます神に委ねたとき、神はそれを受け入れてくださり、キリストの人格を通して許しと力を与え始めてくださったことが分かりました。キリストの受難と死を通して、神は私を苦しみから解放し始めてくださっていたのです。そしてキリストの復活を通して、私の人生を新しくする力を私に与え始めてくださいました。私は死から蘇った人のように新しく生き始めました。彼はこの本の中で力を込めて自分の体験に基づいて証しをします。すなわち、神は失敗者の神であるということです。神は失敗者を許し、生かしてくださるお方で、この方だけが心の深い傷を癒して、真に生きる力を与えてくださる方であるということを証ししているのです。今日私たちはみんな神の前に失敗者です。傷ついたものです。死んだようなものです。誰一人私たちは神の前に成功者と言われるようなものはいません。しかし、こんな失敗者を生かしてくださる神、それはキリストです。そしてキリストを死者の中から蘇らせた御霊にだけ私たちの望みがあるのです。今日私たちも失敗者を生かしてくださる神様の前にありのまま出て、あなたの傷を主の前にありのまま告白し、見せて、どうぞこんな私です。無力な弱い死んだような私です。どうぞあなたの復活の力で私をもう一度蘇らせ、私を生き生きとしたあなたの命で生かしてくださいと祈りたいのです。お祈りします。天の父様、この朝私たちを御言葉によって、あなたの語りかけを聞くことができるように導いてくださり、死んでいたような私たちを、イエス・キリストを御霊によって生かされて蘇らせた同じ御霊が、私たちを生かしてくださり、あなたは生きると言ってくださることをありがとうございます。まさに私たちは、枯れ漏れの谷に転がっている骸骨のような、いや、筋を持ち、肉を持ち、皮膚を持っていても、息のないような、無力な、死んだようなものです。どんなに頑張っても、どんなに努力しても、自分の心の中に湧き上がってくる様々な肉の思いを抑えることはできませんし、誘惑に勝つことはできませんし、どんなに頑張っても、過去を清めることはできませんし、神様、まさに死んだような、腐ったようなものであることを知っています。しかしあなたが失敗者の神であることをありがとうございます。今、あなたに心を向けて、あなたに降参をして、あなたからの生ける御霊の働きを心に、あなたの息を吹きかけていただいて、うちに新しい命を与えられることができるように、すでに与えられているものはどうぞその命に日々生き生きと生きることができるように、どうぞ御霊様の働きが、この教会の内々に、満ちて、人々に何事が起こったかと怪しむほどに輝かしてくださるように、生き生きとしたクリスチャン生活をお一人お一人が歩むことができるように導いてください。この時を心から感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。